40年ぐらい前ですかね、本当にオーディオブームというか、秋葉原なんかでもね、
あれはもうなんか一大ブームというか、そう、一億総評論家みたいな、
そうですよ、
ありましたよね。最近はもう安いのがいっぱい出てるもんですから、ただ昔はやっぱり、まあ、普通の人で本当に何百万というのを使ってましたから、
うん、しかしどうしてその音の世界にはまったんですか、千奈さんは。
やっぱり綺麗な音、根っこにはやっぱり音楽が好きだったというか、
どんな音楽が好きだったんですか。
その時も僕の遠い親戚にジュックボックスさんがあって、そこに出入りしてるうちにテイクファイブ、あのレコードに出会って、もう借りてね、もう自分のものにしちゃったんですけど、あれがまだ今残念だから今使ってますこの。
そうなんですか。
あれ1959年の録音ですから、だからそういう意味でいろんな意味でこう恵まれていたと思いますね。
ホームページなんかでも家族全員がそれぞれのスタッフですって書いてありますが、
はい、実はこのスピーカーも僕の妹が作ってるんですよ。
あら、あ、そうなんですか。
スピーカーは全部妹がやって、
UFO みたいのが下がってるんですが、これも
スピーカーです。
スピーカーですか。
はい、
みんなじゃあ特性が違うわけですね。
そうですね、特徴があって、理想を追求するというか、ちょうど溶接という新しい技術を やった頃に、1708年生のストラリバリウス聞いて、もうあれが焼きついてしまって、これはやっぱり溶接しかないなというのが1980年ぐらいにそれが気づいて、もう溶接でアンプ出来上がってスピーカーも出来上がって聞いてる時に、ローランド・ガレイユさんという、オーストリアのバイオリニストが、あれ聞いて初めてもう鳥肌というか、本当に 涙も出るぐらいの、でその時にちょうど溶接っていうの終わって、そしたらああもうこれしかないなということで、まあそれも先輩に連れて行かれたんですよ、
はい、
千奈君たまにはね、生演奏も聞かないとダメだよということで、ところがこの先輩3名は、実際はその楽器の音分かってなかったんですね。
あら
だから僕一人なんかほら終わったらほら喫茶店行ったんだけど、話題にも上らんし、で連れて行かれた方だから黙ってたんですけど、今考えたらああそうか、じゃあ彼らは気づいてなかったんだなと思ってね
あ、
だからこの音というのはやっぱりとても難しいです。
素晴らしい楽器の音を再現するわけですよね、このスピーカーで、ね、
だからそれは残ってるからできるんですよ。あ、これは違う、あれは違う。弦楽器というのは人の声も一緒で、どこまでも伸びないといけないんだけど、でも柔らかさも必要、それ出すためにはやっぱり金属では出ないですね、和紙、ゲット紙、紙じゃないと出ないです。僕のスピーカーは、大きいやつは全部トリプルコーンって言って、コーン紙が3つあるんですよ。普通はダブルまでですけど、なぜかというとこのパイプ型のスピーカーよく低音出るもんですから、その分高音も出さないと、なんか低音だらけになってしまって、重くなりますから、だから今だとこれはもう3万ヘルツ以上出ますから、もう人間の過剰帯域を完全に超えてます。
しかし上向いてるスピーカーこっち向いてるものっていうね、
まあこれが普通でしたから、だから最初はやっぱり戸惑ったけど、で2メートルもあるし、で結構オーディオマニアってほら耳の高さのが一番いいとか、まあ悪い意味で洗脳されてますから、それから抜けるまではやっぱり時間かかりましたけど、簡単にね、あれはダメだったとか言うけど、それってせいで 1,2 回しか失敗してないんですよね。じゃあこうしよう、ああしようということでいろいろやってみて、やってダメだったらそれでいいんですけど、あんまりやってないんですよね。やめる理由を考えて、みんなやめちゃうんですけど。